様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは絵本食堂どうぞの店加藤弥生さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
本当に良かったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは絵本食堂どうぞの店加藤弥生さんです。こんにちは。
こんにちは。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それでは早速、絵本食堂どうぞの店のご紹介からお願いします。
はい。絵本食堂どうぞの店は岡崎市で5番目の子ども食堂として今年の4月23日にオープンいたしました。羽学区にあるんですけれども、まあ、羽学区以外のこと方たちも来ていただきたいなとは思っております。
はい。ね、今の子ども食堂、岡崎市で5番目の子ども食堂というご紹介だったんですが、はい、そもそも子ども食堂って何っていうところを教えていただいていいですか。
もともと一番最初は東京の大田区の八百屋さんが自分の空いてるスペースで、まあ、そこで売ってる野菜でちょっとなんか作ってなんか食べてきなーっていう感覚から始まったんですね。そこでだんだん子供たちが集まって、あらあらあらっていう風で、なんか塾じゃなくてなんとなくそこにいてゆったりしてっていうスペース、だったんですけど、まあだんだんよくよく見たら野菜が足りないとか、きっとこの子お家帰ったらカップラーメン食べちゃうのかなっていう子供たちの姿が見えてきて、まあだったらちゃんとした食事を、あったかいものを食べさせてあげようっていうのが、まあどの方の、まあ皆さんの始まりだと思うんですけれどもね。
で、それが今こう全国にね、そういう輪が広がっていって、はい、様々なところで、この子ども食堂という活動をね、皆さんがされてるという。で、加藤さんも、この羽学区で、子ども食堂をやろうと、その思ったきっかけは何かあるんですか？
ちょうどまあ、去年の3月に、目黒の虐待の、まあ、報道っていうのがね、すごくされたと思うんですけれども、あれをきっかけで、あ、きっと、まあ、岡崎にもいるかもしれないって。もしかしたら、こういう子が増えてっちゃったら困っちゃうなって。なんか、テレビで見て涙を流してるだけじゃなくって、何かできるんじゃないかって思って。で、もともと、読み語りっていうことで、活動を、まあ、子供たちにね、読ませていただいておりまして、子供たちに絵本を読むことで心の栄養をあげたいなってずっと思って活動をしてきたんですけれども、心の栄養どころかお腹の栄養が先だなって、そこからその後で心の栄養かなって思う風になって、じゃあ始めましょうって、
それがこの絵本食堂という名前につながってるっていうことなんですか？
そうですね。まあ、ネーミング何がいいかなっていうところで、まあ、自分たちが長年やってきたのも踏まえて、そういう名前を付けさせていただきました。
今はこの羽学区の中で場所を借りてというふうに伺ってますが、毎月の開催日、開催時間を教えていただいていいですか？
毎月23日、夕方の5時から7時までに入ってくだされば誰でも食べれます。
誰でも、はい、ってことなんですね。ですから子ども食堂がこうベースにあるけれども子どもだけじゃなくても OK だよって話なんですか？
そうですね、子どもだけっていうとすごく限られてしまうので、一緒に来るお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、またご近所の方、今日私子供一人なんだけどとか主人いないんだけどっていう人でも全然構わないです、
一応そのルールとして子供は小学生までを子供って考えてます？それとも中学生ぐらいまで？
一応18歳までの子たちは稼げないということで、無料で、
で18歳以下は基本は無料、はい、そしてそれ以上の年齢の人は、ま、来てくださるのは全然構わないけど、一応その運営協力金払ってねっていう、
そうですね、まあ、食費っていうわけではなくて、活動協力費って形で300円をいただくようにはしてます、
ね、これがオープンしたのが今年の4月だったというふうに、
はい、
伺ってますが、まあね、半年以上過ぎてきて、はい、今はどうなんですか？毎月どれくらいの方利用されてるんですか？
大体40人ぐらいの方が利用してくださってます、で、まあ、リピーターっていうんですかね、同じ方が来てくれる方も見えますし、岡崎市の他の子ども食堂とうちがちょこっとだけ違うのは、日にちが決まってるんですよ。日にちは決まってて曜日が決まってない。で、今の子供たちって忙しくて、月曜日から日曜日まで塾づくめなんですよね。はい、習い事づくめなので、今月は来れない。来月は来れるとか、子供がすごく都合で、来月は来れるよとか、来月はピアノだけどその前に来るよとか、子供の中でもやっぱり23日っていうのは覚えやすいみたいで、男の子よりは女の子の子多いかなって感じですけど、お友達同士でも、来てくれてます。
いや、子供だけで来ることも OK だし、まあもちろんさっきね、おっしゃったみたいに、お父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんや、家族の誰かと来ることも OK、ということなんですよね。その当初のね、この子供食堂のその背景には、ひょっとしたらね、お腹空かせてる子供いるかもしれない。っていうところからのスタートだっていうのはね、伺ったんですが、別にお腹いっぱいでも来てもいいって感じですかね。
そう、でも、まあ、お菓子食べないで来てほしいなとは思ってますけどね。やっぱり、まあ、お母さんが作るご飯がやっぱり一番ですけれども、やっぱりそうでない子もやっぱりいると思うんですね。やっぱり今お母さん本当忙しいので、5時までお仕事、そっからスーパーに行って家帰ってきて、で、ご飯食べ始めれるのが7時半とかですよね、でも子供ってそれまで待ってられないので、絶対何か食べてますし、それがめちゃめちゃ栄養のいいものとは限らないので、なので少しでもね、なんて言ったらいいんでしょうね、あったかいものを一緒にみんなで食べるっていうのがまず一番かなって、
そしてね、そこに足を運んでくれた子どもたちにとっては、お客さんとして来るんではなく、普通にお家の中でお父さんやお母さんやおじいちゃんやおばあちゃんにしつけをされるように接してあげたいという。
そうですね、まあ、ご家族でね、みんなで揃ってからいただきますってうちって今あんまりないと思うんですよね。お父さん帰ってくるまでにお風呂入っちゃって、お父さん帰ってきてからせーので食卓ってなかなか今の時代ないので、やっぱり一人でレンジでチンだったり、先食べちゃってって、お兄ちゃん後だからって言ってなかなか囲めないので、やっぱり行儀というんですかね、マナーっていうんですかね、そういうのも見ててうるさく言いたくなりますし、言わなきゃいけない人が必要だなと思って、そういうのも見ながら、子供たちと関わってます。
ですから、お客様としてどこかレストランに入る気持ちではなく、よそのお宅にお邪魔した。
そうですね。そんな感じで、ただいまとは言わないですけど、子供たちも。一番それがね、本当はいいんですけど、まあ、最後、美味しかったごちそうさまって言わせたい 言わせたい、言ってほしいっていうのもありますし、まあそれが一番自然と出てくるようにそういう空間が大事かなって、うん、思います。
そしてこのどうぞの店、
はい、
はい、ここにはどんな意味があるんですか？
これは絵本にどうぞの椅子っていう絵本があるんですけれども、これ結構幼稚園とか保育園のお遊戯会とかで演技でするお話なんですけど、この動物たちが後の人にお気の毒って言って食べ物を置いていくんですね。それがその思いが続けていくっていう意味で、うん、どうぞお越しくださいっていう意味もありますし、どうぞいらっしゃいっていう意味もありますし、まあ、いろんな捉え方で、うん、どうぞの椅子っていう絵本が好きだったのもあって、ちょっとお借りしてます。
じゃあどうぞ皆さんいらしてくださいね、どうぞ遠慮なく食べてってくださいね、どうぞくつろいでってくださいねっていうようなイメージですかね。
そうなんです、
はい、ね、それを始められてね、もちろん加藤さんをはじめとして何人かのね、こうスタッフの方たちで運営をされてると思うんですけれども、今協力してくださってる方はどれくらいいらっしゃるんですか？
最初4月の時は30人ぐらい、うん、私もやりたい、私もやりたいって来てくださったんです、で、今はだいたい月に10人ぐらいのローテーションで来てくれてます、で、その30人の方たちも、今月は行けます、今月は行けれませんってあるので、本当にありがたい、人数で回す、来てくださってます。
先ほどね、その大人の方が食事をする場合は、協力金として、まあ、一食300円いただいてますっていう話だったんですが、当然ね、それだけでは、これ、回ってかないと思うんですが、はい、はい、そういった活動資金とか、そういうボランティアな、こう、協賛みたいなものはあるんですか？
寄付金っていうことは、なかなか難しいので、まず、スーパーさん、ホラ町にある開くスーパーさんに野菜とかあとちょっとしたものやフルーツはもう無償で提供していただいております、であとメニューによって親子丼とか作るときは卵がいるじゃないですか、その時には太田商店さんに、
はい、
行って、こういうことをしてるんですってしたいんですって、よかったら卵ください。で、いただいてきたりとか、そういうふうで、まあ、お金のかからないような形で、食事の提供ができればなって思ってますし、あとやっぱり必要経費もありますので、そこら辺がやっぱりどうしても出ていってしまうので、今年度赤い羽共同募金事業で、助成金をいただけることになりまして、で、まあ年間約10万円ぐらいいただけたので、その中で大きなお釜、未使用炊きのお釜を2つ買ったりとか、あと電子レンジ買ったりだとかできました。
じゃあいろいろな協力をね、皆さんからしていただいて、
はい、
で運営をしている、たくさんの方に来ていただきたいと同時に皆さんにこの活動を知って協力もしていただけたらありがたいなってことですよね。
そうですね、なかなか今岡崎市は社協さんがメインになって、他の子ども食堂さんたちと一緒に何かあると、例えば先ほどお名前挙げなかったんですけど、ドミーさんも、社協さんの方に調味料だったりっていうのを寄付してくださってて、で社協さんがこの各子ども食堂さんに分配してくださってるんですね。だからお醤油だとかマヨネーズだとかケチャップって絶対使うんですよ、だからそういうものも本当ありがたく使わせていただいてます。
はい、ありがとうございます。それではここでリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、いつも読み語りをするときに絶対やるお話なんですけれども、ハラペコハオムシお願いします。
今週のゲストは絵本食堂どうぞの店、加藤弥生さんです。加藤さんは、
はい、
岡崎出身ということでよろしかったですよね、はい、小さい頃どんな遊びしてたって。
小さい頃ですね、私3姉妹なんですよ、で、まあ姉と妹と2つずつしか離れてないんですけど、まあ大体妹を私がいじめると姉が私を殴るっていう、激しい兄弟だったんで、姉と妹はすごく仲良くて、私いつも違う遊びを一人でするっていう感じだったんですけど、 で、同じ町内で大体子供の時って遊ぶんですけど、町内に同級生が少なかったもんですから、うん、ちょっと隣の町内の子とか、ちょっと隣の町内の子とかと一緒に遊ぶんですね。で、小学校6年生か5年生の時だと思うんですけど、連者閣下だったね、厚生庁がまだ賑やかな時で、厚生庁にマンションができたんです。で、そのマンションのモデルルームっていうのがあって、行ったんです、子供ながらに。
子供だけでモデルルームに。
子供だけで、もう、そんなね、すごい古い家に住んでるのが、マンションってすごいなって、もうなんか、大きいっていうのと高いっていうのとエレベーターっていうのがすごく大好きで、うんうん、エレベーター何回も全部の階を押してとか、当時って、こう、できた時にモデルルームだったんで、うん、そこに行って、連雀小学校何年何組、当時は、の名前を書いて、でみんなで見学して、帰ってきたんですね。そしたら、週が明けて、月曜日の、月曜集会の朝礼で行ったメンバーが全校生徒の前で呼ばれまして、私たちなんか表彰されるのかなって思ったら、ね、そこの不動産屋さんからね、学校の方に電話があって、これでは困るっていう自分たちってそれが悪いことって思わないんですよね、不思議なことに。
まあ、ただ名前まで書いてくるんですもんね。
そうなんか素直って言えば素直だし、知らないすごいなっていう、
ですよね。不動産会社も当然ね、地域の方たちにぜひ見てください、まさか子供だけ来ると思ってないですよね。でもその来た子供たちがひょっとしてね、お家へ帰ってお父さんお母さんにこんな素敵なとこだよ住みたいって言うかもしれないので、無限にね追い返すわけにもいかずという
多分すごくニコニコ対応してくれてたと思うんですけれども、はい、そんな子供でしたね。まあ、とにかく外で遊んでました、すごく。
ね、この絵本食堂のお話を伺った時に、読み語りをね、やってらっしゃったっていう話なんですが、今のこうアウトドアで遊ぶ子供とその本を読むっていうところがちょっとイコールにならないんですが、どの辺からその絵本を読むという、
子育てしてる時にですね、まあ、0歳とか1歳とか2歳の時に近くに図書館があったものですから、そこによく連れてったんですね。お昼寝の後とかお昼寝の前に、そこで読み聞かせのボランティアの方たちが絵本を読んでくださっていうのを一緒に聞いたりして、あ、こういうのも素敵だなっていうのが最初のきっかけです。
自分がまず子供さんと読み聞かせを体験して、こうやって物語を、絵本を読んでもらうってなかなかいいねっていうふうに思われたわけですね。
そっから図書カード作ったっていう方法です、
で、その後も子供さんと図書館に通っているうちに、自らが読む側に回っていったという。
そうですね。読んでくださってる絵本の中で、私がそれこそ、その兄弟の中で幅にされながら、大好きだった絵本が一冊読んでくださったんですね。その絵本を久しぶりに見たときに、はぁ、好きだったって、子供にも好きだったっていう絵本が一冊あればいいなっていうのもありました。
ね、やはりこの小さい頃にすごく印象深かった本っていうのは、大人になってそれに触れた時にこの懐かしさとね、いろんなことがこう悩まずになっていっぱい思い出がね、広がりますからね、確かにそんな一冊が自分の子供さんにもできたらいいなっていう思いだったわけですね。で、その後ずっとそのいろんなところでボランティアとして読み語りを続けてらっしゃった。
そうですね。イベントっていう形で読みに行く形もありますし、近くの公民館で読むっていう形もありますし、用途に合わせて、読めるようになってしまいました。
そしてこちら FM 岡崎の方でも、そういう企画をね、出されたっていうふうに伺いましたが。
そうですね。最初、ラジオ番組の一つのコーナーで、何かやりたいことないっていうのがありまして、じゃあ絵本を読みたいって、でも絵本を読むと多分つまらないだろうから、各小学校で読まれてるママボランティアさんたちにスタジオに来てもらって読んでもらったらどうかなっていうので読ませてもらって、そこでいろんな方とつながりができて、今もつながってる方たちたくさん見えます。
この番組の企画として、はい、FM 大方企画になり、はい、そしていろいろなねサークルのそういった方たちとつながって、はい、絵本の輪を広げていったっていう。
そうなんです、そうなんです、うん、こう私がまあ今20年ぐらい前ですよね、20年ぐらい前にあこんな方たちみたいになりたいなって思ってあの図書館に入ったわけじゃないですか。でもその方たちももういい年齢になってるので世代交代がしたいわけなので、うん、やっぱりあの その方たちも子供たちに読んでほしいって思いもたくさんあってつながっていければって思いがあるので、私たちもの姿を見てあこの人たちだがやれるんなら私たちもやれるっていう感じでやらせていただいてます
、ありがとうございます、ね、それではここで2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いしていいですか。
はい、福山雅治さんで虹。
はい、福山雅治さんを選んだのは何かわけあります。
デビュー当時からすごく好きなんです。
うーん、なんかでもこの虹という曲はお好きな曲なんですかね。
私すごく雨女なんで虹を見る機会がすごく多いんです。それでです。
はい、ありがとうございます。それではお聞きください。福山雅治で虹です。今週のゲストは絵本食堂どうぞの店加藤弥生さんです。それでは加藤さん、最後になりますが、はい、今後チャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
チャレンジしたいこと、実はもうすでにチャレンジ済みのことが一件一つあるんですけど、あの来年東京オリンピックですよね。それであの聖火ランナーも募集をこの愛知県内でしてたんですよ。で愛知県内をこうずっと多分聖火リレー渡っていくのに22人の応募の中にちょっとやってみたいなと思って400字詰めの原稿用紙の作文を書いてエントリーしました、
うん、エントリーされたんですね、
はい、でそれも、うん、あの自分の名前ではなくて、まあ、子ども食堂をやってますと、なんでやってるかって思いと、うん、あとまあその火を成果って火をつなげていくじゃないですか。その火をつなげていくっていうのとこの私たちの思いをつなげていくっていうのを重ねて走りたいなと思って、
じゃあその400字の中に思いを込めたわけですね。
もうすごく宣伝のような感じもあり思いもあり、とにかくいっぱいアピールしたんですけど、なんと183倍だったそうです。
183倍。
22人の枠に4034人の応募があり、183倍って
あって、でも愛知県広いのにその中でたった22人なんですね、はい、考えてみると。
そうなんです。
ですよね。じゃあその中でもしその倍率をくぐり抜けて、
くぐり抜けたら、あのなんだろう、もうまあね嬉しいですけど、まあ沿道の方たちに、そうですね、なんでしょう、
でもその時はあれですよね、この子ども食堂絵本食堂どうぞの店っていうのを背負って走られたいという。
そうですね、もう今日は、あのエプロン着てるんですけど、もうそれこそタスキとエプロンと、あのマイクじゃなくてしゃもじとお玉と、
はい、でもそれ両方持っちゃうと成果が持てる。
だからちょっとね、姿でアピールしなきゃいけないです ね、
でもそういう活動をしてるよっていうことを分かってもらいたいし、つながってもらいたいしっていうことなんですよね。ありがとうございます、ぜひね、あの万が一こう OK だったよっていう話があったらぜひあのこちらにも知らせていただきたいなと思います、はい、今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今週のゲストは絵本食堂どうぞの店加藤弥生さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは加藤さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。風鈴でパプリカです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。